西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、11月の西宮徹底解剖は西宮の生き物探訪と題して、ゲストティーチャーに西宮自然保護協会の大谷陽子さんをお迎えしてお届けしてまいります。大谷先生、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
この西宮自然保護協会というのはもうかなり歴史のある協会なんですね。はい、
そうですね、昭和49年に発足しておりますので、はい、昨年40周年を迎えました。
はい、
で今年3月に40周年の記念の式典をしたところなんです。
そして本もお出しになったということ
で、それを記念して、毎回何かの時には出版しようということで、
はい、
で今回は西宮の自然を歩くという、で私たちが勝手に14コースを設定しまして、
はい、
でそれに基づいて皆さん本を見ながら歩いていただいたら、いろんな動植物に会えるかなというので作ってみました。
はい、ですので今月は、はい、それを参考にしながら、はい、その一部を、ね、ご紹介いただこうということなんですが、はい、この本はどちらで手に入れることができるんですか？
販売は西宮市役所の1階の売店と、兜山の環境センター、自然環境センターですね、
はい、
それと北口の純駆堂で販売してます。
はい、ぜひお手に取って、はい、これでも本当にガイドブックとしてこれを持ちながら、はいはい、いろんなところを歩いていくっていうのは良さそうですね。
そうですね、歩くコースをちょっと細かく説明してますし、
はい、
後ろの方には出てくる動植物のもう図鑑的に写真で紹介してますので、ぜひ使っていただきたいと思います。
そうですね、はい、さあではそれにのっとってというか、はい、参考にしながら、4回にわたって、はい、大谷先生にいろいろお話を伺うんですが、まず1回目の今日はどちらにご案内いただけるんでしょうか？はい、
そうですね、ちょっと山の方と思いまして、銀水橋の方から北山緑化植物園を通って、
はい、
それから北山貯水池、兜山、仁川の方面、そちらの方をちょっとご紹介しようかなと思っております。
これはいわゆるハイキングコースとしては、はい、ちょっと健脚向きですか？
そうでもないですけれども、ただちょっと険しいところっていうか階段の高いところ、
はいはい
はい、があります。一部ありますね、それとちょっと距離が長いかなと思いますけれども、
でも頑張って歩いていただくと、はい、とっても素敵な生き物に出会えると。
そうですね、はい、全部歩かなくても、はい、そのうちの好きな部分だけ歩いてもいいと思います。
なるほど、はい、ということでさ、もう西宮といえばね、本当に住みたい街、はい、
そうですね、
まさにその素敵な住宅地と素晴らしい自然がもうすぐそばにあるということ で、
は
い、
そうですね、
ちょっと足伸ばすだけでわ、こんな生き物に出会えるんだっていうの、
ね、不思議なところですよ ね、
ね、
私はね、も、山の中っていうか、関西ではないですので、山があって町があって海があるっていうこの風景ってすごくいいなと思いますし、西宮に来た頃ちょっと車走らせたら山に入りますでしょ、緑が素晴らしくて、いやこんないいところってすごくやっぱり住みたいなと思いましたよ。
ねえ、はい、で今は実際住んでらっしゃるというわけで、
はい、
やっぱりなんかね、本当に外から見ているのももちろんは羨ましいなっていう感じですけど、住んでみると本当にその西宮の良さっていうのはひしひしといろんなところでね、
ね、気候も温暖ですしね、本当にいいです。
ぜひ、はい、というわけでさあ、その西宮の自然をいろいろと歩くということで、はい、生き物探訪なんですが、じゃあその、銀水橋から北山緑化植物園の方に向かってずっと上がっていくところから今日はスタート、
ね、
ということですか？
はい、
はい、じゃあ、そのあたりで、はい、何に出会えるのかっていうところです。
そうですね、はい、銀水橋からずっと上がっていくと険しい道が多い、はい、それから緑豊か、川があったりとか、そんな中をずっと歩いていくとすごく展望台っていうところがあるんですね。すごい開けたところで、お天気のいい日はそれこそ大阪の方から神戸の方からずっと見渡せて、とっても素晴らしい景色が見えます。
はい、
はい、で常緑が多いのですが、春にはその中に小葉の三つ葉筋の ちょっと紫色の花が垣間見えたり、うん、なんかすごくいいところですね。疲れもありますけれども、疲れが吹き飛ぶような、そんなところですね。
はい、さあ、そして到着した北山緑化植物園、これはもう名前の通り植物園ですから、もういろんな種類の植物を見ることができるんですよね、
もう皆さんね、そこはたびたび行ってご存知だと思いますし、
もうバスでも行けますし、
そうですね、だから簡単にね、でその池に、あの北山緑化植物園に入る手前にちょっと池があるんです、そこの周りもとっても緑がよくて、ちょっと一休みして、あのお弁当でも食べるのにもとてもいいところですので、ぜひそこも寄ってみていただきたいと思いますね。
ちょっと下の方
で、そうです、でそこを通り抜けてから植物園に入ります、で、まあ、皆さんご存知のように西宮イノシシが多く出ますから、イノシシよけの柵がありますので、それを開けて必ず閉めてくださいという、
必ず閉める、これは大事なポイントですよね、
そうですね、そこからずっと歩いていくと薬草園があったり、いろいろな花が、あの名札がついてますけれども、時々ちょっと違った名札とか、あれここにあるのかしらというような名札もあったりしますけど、まあ、季節によって、あの花がね、あの見当たらない時もありますので、まあ、そんな中を通りながらずっと行っていただいたら、反対側の入り口、あのバス停の方から入ったところの方に近い方に大きな芝生広場がありますよね。
ねえ、あそこはもう本当に小さいお子さんなんかを自由にね、遊ばせるのにも最適の場所ですけれども、
そうですね、この間行った時なんか子どもさんがその芝生広場でゴロゴロ転がって遊んでました。かわいいですよね、
でもそうやって自然と本当に触れ合うっていうのを小さい頃から経験なさるっていうのは、
いいことですよね。
いいですよね。
なかなかね、そういう場所がないですものね、今
ね、その芝生広場にも、ちょっと珍しいというか、なんか見てほしいという植物はありますか？
そうですね、大きなあの、百合の木っていうんですけど、チューリップツリーとか反転木とか、みんな同じ木なんですけれども、名前がいろいろついてる、反転木っていうのは、その葉っぱの形が羽織る反転がありますでしょ、それに似てるところから反転木といい、チューリップツリーというのは、お花が、チューリップがこう咲いてるような形のお花なんです。緑色しててね、ちょっと葉っぱの緑と区別がつきにくいんですけど、その緑色の中に黄色と橙色の筋が入ってて、とても綺麗な花なんですけど、ほとんどの方気づかないですね。
この花っていうのは開花時期は、とかいつ頃咲いてる
ものなんですか？春、5月ぐらいですかね、
じゃあその時期にいらしたら、ぜひ花を見つけていただいて、じっくり見ていただきたいですね。
あと山帽子の大きな木があったりとか、しますので、そういう木陰でね、しだれ桜もあったりしますしね。
しだれ桜、そうですか、まあ、あの本当にね、そのしだれ桜とか、桜もなんか品種がいろいろね、西宮ならではの、それからまた西宮ならではの植物もここから誕生してるんですよね、
そうですね、そこに、あの北山緑化植物園の中に、あの植物生産センターっていうのがあって、そこでバイオで、あのオリジナル植物作ってますね、
例えば、一番有名なのはやっぱり、あのエンジェルスイヤリングですかね。
それが一番最初だったと思うんですけれども、西宮のオリジナルとして作られた、で今あちこちにね植えられて、すごく綺麗ですよね、あの花も、花の時期も長いですし、
そうなんですね、
市役所の正面のところにも確か植えてあったと思いますけど、公園とかね、
これは西宮が、
開発したという、だから日本で誇れる植物ですよね。
そうですね、それから桜の新種っていうのもこの研究所から生まれたんですか？
そうです、あの西宮権現平桜と宿川舞桜っていうんですけれども、
でここで生まれて、宿川 の桜のところにも、
一部植えられてますし、それから新川の緑化植物園の中にも植えら、新川市民緑地っていうんですけれども、そこの中にも植えられてますし、結構今あちこちへあのバイオで苗を増やしてますので、植えてると思います。
今後どんどんね、広がっていくの楽しみです ね。その他じゃあ今取り組んでらっしゃるっていうと、どんなものなんでしょうか？また新しいものが誕生してくるんでしょうかね？
多分してると思いますけど、あのいろんな西宮のオリジナルな、種なんかも集めておりますのでね、でそれを とにかく培養で増やして、うん、まあ増やしていく、西宮に増やしていこうということで、他の地域のものでなくてね、地元のものを増やそうということで、うん、
はい、
それからね、あのキノコクラブもありましてね、キノコもやってるんですよ。
ほう、はい、食べられるんですか？
食べられますよ。
美味しいですか？
そうです、いや美味しいですよ、ね、はいはい、
キノコは体にもいいですし。
そうです ね、
ね、
はい、だから あそこでキノコクラブ自身が、うん、あのあちこちの観察会したりとかもしてます、
はあ、へ、そうなんですか、はい、面白い取り組みをいろいろと北山緑化植物園はなさってるんですね。です、はい、じゃあぜひそういうのも訪ねていただきたいですね。
そうですよね、それにすごい音質がありますでしょ、
はい
はい、
立派ですよ ね、いやいやいや、ぜひぜひ身近にこんなところがあるんだってきっとびっくりなさると思うんで、う割とねどっか一箇所ぐらいとか芝広場だけとかっていう生き方はするんですけど、
ね、ありますけどね、
うん、やっぱりこうじっくり全部見て回っていただきたいです、
ね、相当時間もかかりますね。
なるほど。
お弁当だけっていうわけにいかないかもしれないですね。
2食ぐらいいるかもしれないですね。さあ、その北山緑化植物園を、
はい、
旅立ってというか、はいはい、後にして、はい、今度は
北山貯水池の方に歩いていきます、はい、うん、まあ、道路上でも行けるんですけれども、山の中をあえて通っていくと、はい、で北山緑化植物園からしばらく行くと池が、小さな池があるんですけど、そこへあの珍しいんですけどメタセコイアとラクウショウという2つの木が同じところに植えられてるんです、
う
ん、大概別々っていうのはあちこちにありますよね。メタセコイアの林とかありますけど、あそこは一緒に隣同士で植えられてるんです。で見た感じはね同じなんです、うんうん、だからどこが違うかっていうのをよく観察すると
違うんですか、
はい、違うんですよ。はい、
まあ、これはあの秋がやっぱりね、
う
ん、
そうですね、
あの色づいて
黄葉というかね、黄色くなって葉が落ちますからね、はいはい、
この時期はとても綺麗ですよね、
そうです。でもね春の新芽もすごく綺麗ですよ。
はあ、じゃあもう年中楽しめる。
なんていうんですか、黄緑色の葉っぱがこう出てきて、うん、あの時期の柔らかい感じがものすごく素敵です。
はあ、はい、この辺りは春は桜ですよね。
そうです、そこは ね、桜はなかったと思います、ね、そこら辺の場所、
北山の貯水池まで行かないと桜は、はい、
そうですね、貯水池行ったら桜は綺麗ですけど、はい、
じゃあ、 まあ季節ごとにいろんな、まあ、
そうですね、
ここがいいっていうポイントがあるのかもしれませんね。まあ、じゃあこの真ん中の道はじゃあちょうど秋の頃が割と、
そうですね、実のなる木もあったりとか、はい、しますので、秋なんかはいいかもしれませんね。
なるほど、さあ、そしてその桜の綺麗な北山貯水池へと、はい、ね、はい、行くわけですよね、ここは他に何か見どころというのは。
そうですね、桜を通して兜山を見るか、まあ、桜の花の間から兜山を見るとか、うん、あるいは落ち葉の黄色く、じゃあ、あの落ち葉色になった桜から桜を通して兜山を見るとか、うん、それがその湖を通して見えますので、うん、なんか景色的には素晴らしいですね。それから反対側を見ると、あの昔グランドになってたところご存知ですかね、貯水池の南側になるんですけど、ね、はい、あそこがメガソーラーっていうか、あの太陽光パネルが一面に張り巡らされて。
そうなんですか。
そうなんで、運動場がなくなってしまって、
そこで発電された電気は今どこ行ってるんですか、は
い
は
い、
多
分北山貯水池のあそこら辺で使われてるんじゃないかな
とか、その辺り
と思うんですけどね、ちょっとそこはよく知らないですけど。
そうなんですか、はい、
でそっち側がずっと、うん、あのあそこら辺女神山ですかね、あそこを通してずっと町から海からずっと見渡せるのがまた景色がいいですよ。
じゃあちょっとこう近代的なメガソーラーを、
はい、見ながら、
見ながら、
はい、
へえ。そしてやっぱりあそこでっていうとね、さっきもおっしゃってた兜山、
そうです、ね、
これはもうね西宮のシンボルみたいな山ですから。
そうですね、
はい、
で兜山はね昔から魅惑の山と言われてますの、ご存知ですかね。
魅惑の山、
はい、はあ、その高さにもちなんで309メートルなんです、
で、それで
魅惑と、
魅惑、はい、なんか魅惑のものがいっぱいあるとか、
そう、ね、
ということでもなく、
そうなんです、
まずは高さで、
そうです、それから言ってるんですけど、
は
あ、うん、兜山は低いですけど、まあ、登るのにはね30分もあれば登れるんですけど、
あの小学生が、ね、はい、遠足で
、ね、よく行ってますよね、はい、それでもだいぶ以前はあそこからのね、それこそ眺めが素晴らしかった ですけど、今は木が大きくなっちゃって全然見えなくなってしまったんです。
そうなんですか。
なんかそれがちょっと兜山に登るのは残念だなという。
はあ、はい、そうなんですか、はい、でも木がそれだけ育ったということは、
そうですね、
すごく根を張って
そうです、
しっかり、はい、ね、もう山の木として頑張ってるわけですね。それどんな木が多いんですかね。
やっぱり常緑が多いんです。山桃とか、うん、はい、サガキとかそんなのが多いので、でどうしてもだから冬になると普通ほらかあのコナラとか枯れるじゃないですか、落葉するのだとそれでその木の間から町が見えたりしますけど全然落葉しないの。
常緑樹なんですか。
そうだから全然見えないんです。
その辺はちょっと考えて植えてほしかったなとか思いますけど、
ね、まあ、自然に生えたのも多いんだと思うし、もともとはね、あの荒廃地を守るということで観音寺さんがやっぱり植えられたものがあると思うんですけどね。
なるほどね、はい。でそれだけこう木があって、まあ、その林森みたいになってるところには、はい、いろんな動物たち、
動物はねあんまり見ないですけど、はい、あそこは鳥居の通り道になってます。兜山は
通り道、はい、渡り鳥の、
はい、そうです。
そうなんですか、はい、あ、じゃあちょっとだけ寄り道しようかなみたいな感じで鳥が来たりするんですか、
う
ん、
まあ、ちょうどコースに入ってるんだと思うんです。よく六甲山のここを通るとかっていろいろありますよね、だからそんなコースに入ってると思うんです。
例えばどんな鳥が見られるんですか、はい、
そうですね、なんでしょうね。そう言われるとちょっと、うん、はい、
はい、蝶々なんかも結構多いって言いますよね。
蝶々はね、ちょうどと言ってね、蝶々の通り道がまたあるんです、うん、
蝶々もただその辺やたら飛んでるわけじゃなくて、
はいはい、そうなんですよ。
この辺っていうのはやっぱりなんかあるんですか。
はい、クロアゲハとかね、やっぱり食草も兼ねてと思うんですけどね、長崎アゲハとかそこら辺がずっとあのこう北側の方なんですけど上がってきて、はい、で兜山の頂上を通り抜けて反対側に出ていくんですよ。その頂道がなんか最近発見されたっていうか、はい、
じゃあそこで
鳥の、そうそうそう、
待ってれば、
待ってれば通りが、と、あ、蝶々が通るという、通る、はい、で、また、鳥はいつかは通るか分かんない。
鳥の道も待ってれば鳥が通る、
はい、鳥はね、鳥のか観察をされる方が、はい、
はあ、そうなんですか、はい、やっぱり蝶々が多いというのはそれだけなんか
食草、やっぱり山の木々が多いから食べるものがそれだけあるということ、
その樹液を吸ったりとか、
はい、
そうなんですか、はい、あの、うん、カエル、モリア、
あ、あれはね、裏側って言ったら怒られるんですけど、北側の道、はい、はい、あの兜山の自然環境センターから北側にずっと回っていくと小さな池がちょうどあの湿地の自然観察園がある近くなんですけど、そこに小さな池があって、そこへモリアオガエルが産卵に来るんです。
そうなんですか、はい、かなりあの本当に、ね、数が少なくなってちょっと危ないなっていうふうに言われてましたけど、今はまたちょっと
増えてきてますね。
そうですか、
はい、あの観音寺の駐車場の南側の池のところにも産卵してますし、うん、結構あちこちで、はい、増えてきてますね。
でもそれはやっぱりその自然を守ろうという、うん、まあ、もちろんね、大谷さん の、 あの自然保護協会もそうですけれども、いろんな方たちがまあ、ね、力を尽くされた結果、
ね、
そういうふうにまたちょっと数が増えてくるっていうのを聞くとちょっと嬉しいですよね、
そうですね、まあ、守ろうという方たちもね、いらっしゃいますし、だからちょうど6月頃のホタルの時期、
はい、
ホタルを新川で観察しながら一緒に観察されたら一番いいかなと思います。
なるほどね、そうですか。
夜遅くに行くと産卵をしてるのを 見られることもありますので。
あ、そうなんですか、はい、でもあんまりそば寄っちゃうとなんかちょっとびくついてもう産卵途中でやめちゃおうみたいなことはないんですか。
そうはないですね、結構、
そうですか、はい、堂々と
堂々と
産卵してますか。
してますね。
そうですか、はい、でもなんかちょっと頼もしいですね、そういう話を聞くと ね、 ね、さあ兜山周辺はもう本当にいろんな見どころのところがあるんですけれども、はい、じゃあその新川の方にちょっと降りていっていただいて、はいはい、次はじゃあどのあたりが。
そうですね、うん、あとは新川市民緑地の方までずっと歩いていくんですけど、それはもう道路上しかないので、はい、うん、自動車が通る道をずっと歩いていきますね、はい、五階池とか途中にあります、
うん、
五階池もね、本来は前はね、入れて自由に入れてよかったんですけど、ね、今はね、囲いされて誰も入れなくなってしまいましたからね、
全くあそこはじゃあ、はい、その季節でオープンするとかでもなく、
ないですね、
もう入れないわけですか。
そうですね、はい、
ただそうなるとまた何か植物だったり動物だったり、うん、鳥だったりなんかいろいろが、まあね、
保護されて、まあ、カモとかもね、うん、冬は来たりしてますからね。
そうですか、はい、
まあ、地域の方の関係だと思いますけどね。あのね、ちょっとそこから裏山に入るとね、はい、大花わらびというのがあるんですよ。
大花わらび、
はい、わらびとはちょっと違うんですけど、はい、冬に咲く花わらびっていうんですけど、そういうの変わった植物もあったりします。
食べられるわらびとは別の種類の、
はい、全然別個 であそこら辺にはね、カタツムリなんかも、口紅マイマイとかもおりますし、ナミマイマイっていうカタツムリなんかもいますよ。未だにまだ、はい、
そうなんですか、
はい、その仁川周辺っていうのが結構おりますね、
うん、へ、昔あの辺ね、栗がいっぱい取れた。
栗はね、あの、そう、あの仁川のその自然観察園の方に栗林があったんです、うん、
今は
ないです、うん、ありますけど、はい、もう手入れされてないので、うん、まあ地域の方が取りに行くぐらいじゃないかと思いますね。
そうなんですか。
あの阪急がやってる時は入園料取ってましたので、はい、でちゃんと管理されて、栗園とか、それからさつまいもね、芋園とかあって、うんうん、はい、みんなあの有料で行ってたようですよ。
そうですか、今はもうじゃあそういうところは、は
い、ないですね。今は市の方に移り、阪急がね、市の方に寄付されましたので、はい、市の管轄になってますので、そういうところはもうやってないですね。手入れされてないというか。
なるほど、はい、でもちょっともったいない気がするん で、ね、ぜひ市の方にも ね手を入れていただいて、また違う形で市民に開放していただけたらありがたいんですけど ね、
そうですよね。だからあの入り口のところの雑然としたところは桜を植えて、それこそ西宮の桜を植えて、
はい
はい、そこら辺はちゃんと整備して、
あ、
であそこも中も薬草園とかあるんですけど、それは整備されてないですね、はい、
じゃあこれからまたっていうところもあるんでしょうか。
そうですよね、これからしていくんだと思うんですけど、はい、
でもなかなか本当にあのいろんなところで、まあね、工事が行われてたり、またそういう ねなんかがあって、ちょっとなかなかあの、ね、曜日によって車は入れませんとか、うん、いろんなこともあったりするん で、ね、どうしていったらいいのか分かんないっていう方も多いと思うんですけど、
あそこはもう歩くしかないですね。で土日は車入れませんし、
はい、
で今ちょっと一部崖崩れで工事してるところがあったりして、はい、余計あの通行止めになってますので、歩くときはまあ気をつけないといけないし、
ね、
はい、緑地の中もところどころその工事の関係で通行止めになってます、
うん、あ、そうなんですか、
はい、であそこでぜひ見ていただきたいのが水芭蕉があるんですよ、
うん、水芭蕉、はい、はい、
まあ、自生ではない植えたもんですけどね、
う
ん
う
ん、はい、3月から4月ぐらいですよね、初めぐらいですかね、はい、
へ、
はい、尾瀬行ったらね、水芭蕉がたくさんありますけど、ね、
行かなくても、
はい、あそこにもありますぜひ見ていただきたいですね。
ということは今お話伺っただけでも随分と本当に一年中いろんなものが楽しめる、はい、ね、はい、このハイキングコース、
そうですね、もう春だけじゃないですね、はい、まあ、冬はちょっと寒いかもしれませんけど、それ以外の季節でしたらいつでも楽しめると思います。
そうですね、はい、ぜひお出かけいただきたいと思いますが、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
兜山の高さは何メートルでしょう。
はい、さっきねちょっと語呂合わせで、はい、
あ、そうですね、
はい、素敵な、ですけれどもはい、ぜひお答えをいただきたいと思います。さて、元気な西宮っ子を育む自然保護への取り組みという山海の講演会というイベントがあるそうですね。
はい、
はい、11月の14日の土曜日なんですが、午後2時から4時まで、ノボテル甲子園紅葉西の間で開かれる、この、まあ、入場無料のイベントなんですが、
は
い、いろんな方が講演なさる。
そうですね、はい、あの、山の、それから海の、
はい、
それから海での活動、はい、そういった講演をしていただくように予定しております。
はい、NPO 法人子ども環境活動支援協会の理事でいらっしゃいます小川正義さん、はい、この番組にもね何度か出ていただきましたけれども、 そうですね、はい、そして浜川山の自然探検隊代表、
はい、
阿波野
さん、はい、
先生、はい、もお話しくださるみたいです、はい、そして特別講演がこれ徳島大学大学院ソシオ テクノサイエンス研究部の教授でいらっしゃいます光月康則先生、はい、
そうです。
はあ、
光月先生は汚い瀬戸内海の海ですけど、うん、そこをなんとかっていうことでワカメを再生、ワカメの再生っていうかワカメを作って、はい、それを、まあ、食べるというのはちょっとあれなので肥料にして、うん、でその肥料から育ったまた苗ということの循環ということで、
はい、
取り組んでらっしゃるのでそのお話をしていただこうかなと思ってます。
まあ、西宮尼崎あたりのこの辺も ね、はい、かつてちょっとあんまり綺麗じゃない時期もありましたけれども、ね、今またじゃあ、そういろんな取り組みで、
そうです、
は
あ、まあ、少しでもね皆さんに親しんでいただくということで、うん、
はい、そしてこ のイベント嬉しいのは先着100名様に今日ご案内しております西宮自然保護協会発行の西宮の自然を歩く14コース案内この本をプレゼントしてくださるということで、はい、
はい、
ですので、
はい、先着100名ですが、はい、
はい、入場無料でございます。定員が200名様ということでございますので、やっぱりこんなお話を聞いて、そしてまたこの本を手に入れて、
そうですね、で子どもさんも一緒に歩いていただいたりとか、まあ、海辺の観察していただいたらいいかなと思います。
そうですね、はい、まあ、今月はその西宮の、生き物探訪ということで、つまりはもう全般ですよね、植物から動物から、ね、鳥から何から何まで、
ね、はい、歩いてたらいろいろ見えるということで
、まあ、第1回目の今日はどちらかというとこう山の方の生き物という感じでしたよ ね、はい、さあ来週は川ですか。
川ですね、
はあ、はい、でも西宮は本当に山があって川があって平野、ね、里山みたいなところもあって、 そして海があって、これ本当に4回では語り尽くせないぐらいいろんな生き物の
素晴らしいとこですね。
そうですよ ね、
皆さん本当に郷土を大事に、うん、西宮を大切にしてほしいと思いますね。
そうですね、今日ご案内いただいた銀水橋から北山緑化植物園、そして北山貯水池、兜山、仁川市民緑地、このあたりはこのちょうど11月秋の季節もやはりとても楽しいというか綺麗なところが、はい、
そうですね、うん、紅葉も綺麗でしょうし、赤い実があったり青い実があったりとか、うん、そういった実もたくさんなってますのでね、そういうのを楽しみながら歩いていただいたらいいかなと思います。
はい、ということで西宮生き物探訪第1回目の今日は山の生き物ということで、ゲストティーチャーに西宮自然保護協会大谷陽子先生を迎えてお届けしてまいりました。来週は川の生き物をご紹介していきたいと思います。じゃあ先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
こちらこそ。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。